どうもご苦労様でございます、三重教区の片山でございます。3年ほど前でございましたでしょうか、教区主催であったのかちょっと定かではないんですけれども、一度こちらの方にお邪魔させていただきまして、その時もご承知のように、ナンバー別院球団5ですね、この集合において、各30教区に童話協議会というような名称とともにですね、ブラック差別の問題を通して、信州のありようを改めて問い直すと、そして我々信州のご縁をいただいておる教団人としてのあり方を問い直すという形で、特に、改めてその童話という名称につきまして用語につきまして、たまたま、2002年でございましたか、下野内におきまして童話審議会という組織を集門内に作りまして、そこで検討し2年後総長に具申し、そして名称変更になったわけでございますけれども、その名称変更になったことを通して、その童話の名称のいかなる問題性と申しましょうか、そして問題性に気づかなかった我々、宗門人のありようということを通して、3年ほど前にこちらへ寄せていただきました。その時のもうレジュメと同じものを今日お渡しいたしました。と申しますのは、同じ内容の中で、私たちこのことから気づかされることは何なのか、最近でございますけれども、皆様ご承知のように昨年の暮れに、教団条例を制定いたしまして、門徒戸数調査というものがやられました。その時に中央のその門徒戸数調査委員会からも教区に説明がありですね、各所におきましても門徒戸数調査については所長とあるいは教区の委員会等の方から、いろんな形での説明をされたことであろうと思います。そういう中で、この名古屋教区におきましても門徒戸数ということについては、教区内でいろんな、それ以前にも話題になり、いろんな形で考えられたことだろうと思いますけれども、一応その条例化し30教区一律に門徒戸数調査をやる中での説明会の中で、設問の中にもいろいろの門徒の定義というようなことがございました。そういう中で、近隣のですね、我々の東海連区の中で一つの門徒の定義につきましての、従来からなされておる男門徒女門徒ということが、これ特に東海連区の中でのことでございました。あるいは地方によっては半門徒というような言葉がございました。そういう中で男門徒女門徒というような形のことも30教区の中で説明を受ける中で、その男門徒女門徒という実態を私たちはどういう形で説明の時に問い説明を受けたのかということが、この私たちこの人権問題を教団の一つの大きな同好会運動とともに学び、そしてそれを問うていくという姿勢をとって半世紀近くなるわけですけれども、その説明の時に男もんと女もんとというところに差別性というような中央の説明に対しての質問も何もなされなかったというところに、私は今日の難波別院以来 教団挙げてこのことに取り組むと、人権問題に取り組むということの、まあ、ありようが如実に現れたのではないのかなということを思うことでございます。まあ、そこに、男もんと女もんとということはよくご承知のことだろうと思いますけれども、結婚されてですね、まあ、昔のことで言いますと結婚されて男性の方の姓に、変わられたと、そういう中で、結婚されて姓が変わって昔の言葉で言いますと結婚し男性の方へ嫁いだ、嫁いだにかかわらずその地方によってはですね、その亡くなられた女性の方があった場合にはいわゆる嫁ぐ前のお家の、まあ、所属時のご住職が女性の方の葬儀をやるというような形がその男門徒女門徒という形であることでございます。じゃあなぜその女性の方がですね嫁ぎ先のですね男性の方の所属時に属さないのか従しないのかというところに大きな差別の問題があるのでないのかなという疑問さえ出なかったというところの問題性だろうと思うんです。その時の説明ではですねこういう形で説明をされました。説明されたのはこういう意味ですね、お寺同士の、まあ、運営経済というものを含めて結婚した場合にもやっぱり、実家の方のお寺の方にですね、経済的なやっぱりそういう意味でですね、所属を結婚されてもするんだと、ご縁があった生まれ育った相互寺のお寺とご縁を続けていくんだ、なんかそういう形では説明を受けたんですけれども、実は女性の方が結婚されてもですね結婚先の嫁ぎ寺の所属にはならさせない、そういう差別の実態をあるのでないのかなということがですね、私自身の前回3年前にも申し上げたと思いますが、今から10年ほど前に私の寺のある地域の中でそれに類する差別事象が起きました。それはどういう形で起きたかと申しますと、前回申し上げてその時にご参加いただいた方には申し上げたと思いますが、私の御門徒の女性がですね嫁ぎました。嫁いだ先のですね、お家がいわゆる被差別部落でございました。被差別部落でございました。被差別部落であったと、被差別部落であったところへ嫁いだ、まあ、ご承知のようにいわゆる被差別部落外から嫁ぐということについてはいろんな結婚差別であるとかですね、そういう状況が色濃く残っておった時代があったわけですけれども、最近は結婚差別、就職差別につきましても非常に大きな転換を迎えたわけでございます。迎えた中でその女性が嫁ぎました。嫁いで部落へ嫁いだわけですね。部落へ嫁いで今度はその結婚についてもいろんな障害はあったんですけども二人が乗り越え、親の得る祝福も受けて結婚しました。結婚したんだけれども、まあこの名古屋の方でも同じようなこの近隣のところ地域でございますから同じだろうと思うんですけれども、結婚式にはやっぱり嫁入り道具というような言葉で昔申しましたが、嫁入り道具の中の一つにですねいわゆる喪服と申しましょうか、式服をですねやっぱりその嫁入り道具の一つとして、花嫁に持たせるということが習慣である地域でございました。名古屋の方もそうだろうと思いますが、その時にその喪服のここにある 門ですかね、門は私どもの方では、実家の門というんでしょうか、実家の門をつけたものを嫁入り道具として、まあ花嫁にという形で、そういう習慣がある地域でございます。そうしましたら、嫁入り道具の家紋がですね、そのうちの家紋、実家の紋なんですね。実家の紋ということは、それをその嫁入り先でも着るということは、その実家のものやその嫁ぎ先のものとしてそこで認められんということですね。あの最近皆さんもお葬式の時に、あの三重県の方ではお内仏のですね、内式が、あのよく葬儀屋さんが、あの紙でこしらえた内式をされる地域なんですね。そこにこの頃、あの家紋が、名古屋の方はどうか分かりませんが、家紋がやっぱり載せられるんですね。あの真っ白だけですとね、なんかそういう、あれですから、少し家紋をつける。その家紋をつけたお家であるにかかわらずですね、亡くなられた女性の場合は、亡くなられた女性の紋は実家の紋やですね。それはどういうことかというと、結婚してもそのうちの人間にはなれないってことですね。なれない。そのことは、ちょうど私にも子供が3人おりまして、一番、3番目が娘でございました。やはり同じようにそういう風習がございますから、結婚するときにですね、喪服をという形で呉服屋さんがですね、どこで、聞いてきたのかですね、あのおめでとうございますと、娘さんが結婚されるそうですが、ぜひうちでということで、じゃあお願いしますわ、家紋は何でしょうかって。もで私もこれ以上、これより大きかったかですかね、それにですね、大きく作ってですね、呉服屋さんに渡して、このもんですからよろしくお願いしますという形で呉服屋さんにお願いしました。そして、その後呉服が出来上がってまいりました。巻いてきましたら、私が記したものと全く違ったもんで来たんですね。どういうことかって言いますと、それはあのちょうど皆さんの大森さんのタンスの引き出しの中にある、あの喪服はどないなっとるのかっていうことを一遍確かめていただきたいと思うんです。多分あの同じお寺であっても、実家で扱えていただいたそのものがあるお家もあると思うんですけど、その門はどこの門かというと、実家の門やと思っているんですね。実家の門でも全くないんです。あのちょっと式でしてみますと、私はあの門のことは詳しくないんですけれども、例えば、まあ、私のうちがこういう門だとしましょう。そしてこの門のうちからですね、ご縁があって、結婚したと。結婚したお家が、まあ、こういう門であったと。すると呉服屋さんにこしらえていただくために、呉服屋さんが、お寺のあなたのお家の門は何ですか、こういう門で注文しました。注文しましたら、全く注文通りのものが仕上がってこなかったわけです。ですから皆さんの大森さんもですね、例えば実家の門であるか、嫁ぎ先で作った門で、ね、式服であるかは別にしまして、どちらでも結構です。ちゃんと家紋が入っとるか入っとらんかを、皆さん今日お帰りになったら一遍確かめてみてください。絶対違います。どういう紋になっておるかというと、例えば私の場合ですと、うちの娘はこういう紋の式服やったんです。うちの家紋はここにこれがあるんですね。しかし出来上がってきたのはこれなんです。 これ全く女性差別なんですね。こっからですね、嫁いだ者はこちらへ行った者はこちらでこしらえた場合はこちら、こちらでこしらえた場合はこんだけだよ。ということはどちらの家にも所属せんということです。でも我々はこちらでこしらえた場合は実家の家紋が入っていますとか、あるいは嫁いでからのこちらの門の支給部ですというふうに思っていらっしゃると思うんですけども、出来上がっておるものはみんなこれですね。これということはどういうことかというと、もうお前はこちらのものでもないということです。そしてこれを着ておる以上はこっちのものでもないということです。全く女性差別の典型的なものがこれだろうと思うんです。そういう意味で言えば、先ほどの男門と女門とと言っても、男門と女門との場合は、これとはちょっと別なんですね。嫁いでも、お前はこちらには入れないってことです。亡くなった時は、責任はこちらで持てってこと。しかし、この間に生まれた子供は、こちらのもんですね。ですから私たち、家の中で例えば私の子供はみんなこのもんです、ね、このもんです、嫁いできた女房はこのもんやちこですね、このもんやなしこのもんなんですね。ということは全部家族の中で母親女性は全てこのうちのものやないというか、そういうことが具体的にその10年ほど前にありました事件で、実は差別事件であったわけです。何があったかと言いますと、お葬式の時にですね、こしらえられたものを着て出た時にですね、こちらが得る差別を受けてこられ、まあ、こちらですね、嫁ぎ先ですから差別を受けてこられた、それがこの門を来たということはこっちのうちの門ですね、それが嫁いだものが、ね、こちらと縁を結んだということで汚れるという形で、親は納得して祝福して結婚されたのに、親戚のその参列をされたおばあちゃんが家紋が汚れるというような形で、そういう差別事象がございました。その時に、葬儀の厳粛な葬儀の真っ只中の中で証拠、まあ田舎ですから証拠の名前呼ばれて家族で出られるんですね。その時に出られた時にですね、出られた時にその参列をされたまさにご年配の方が家紋が汚れるという形でその場で声を発したんですね。発した時に周りはそれをとどめるというか、そういうことが全くなかった。例えばその80年配の当時のそれこそ人権学習とか部落差別が言われのない差別であるというような学習はされてないということからですね、ある意意味ですね、そのおばあちゃんにはそういう学習をされてこなかったということで、昔からのそういうものがあったということは分かるんですけども、周りにあるいはではですね、いろんなお仕事を持ってみる方は職場でそういう人権学習とか部落差別の問題に対する学習もされてきておる方がいらっしゃるにもかかわらず、その場でまさにそういうおばあちゃんの声がその家族に浴びせられて、その場からですね、その家族はいたためらなくなって、まあ、その場を去られた。その時にはその間にできた子供が小学生中学生でした。その子供たちのですね、 今10年経ってもその時のことは鮮明に覚えておると思うんですね。そういう事件がございました。そのことはやはりこの問題ですね、この問題ですね。まさに女性がどういう形で、私たちは気づかない、女性自身も差別の問題を、私には差別がない、私は差別がないとか、ブラック差別の問題には私たちはあまりね、詳しくそういう地域でないですから、地方でないですから分かりませんという中で、しっかり学習は受けた、受けたにかかわらず私の中に差別を受けておることすら気づかん実家のもんです。何気なく尋ねたことあるんですね。皆さん女性の棒盛り会でしたかね、こちらが多かったですね。やっぱり実家の家紋が若棒盛り会だったんですけども、ですからまだ結婚されてね、ある意味結婚された時に実家から作っていただいたものがやはり何度も何度も切れば、ね、傷んでまいります。だから今度作り直す時にはこちらで作るということがあるんでしょうけども、作ってもやっぱりこれなんですね。こっちの家へ嫁いでもう20年30年経っても新しく作るとまだこっちのうちのものやないってことです。こんなそういうようなことが私たち人権学習そういう意味で学んでおりながら、果たして自分知識としては学んでおるけれども、自分の周り自分を含めてそのことが本当の学習が実になっておらない、そういうことがこの30教区もう30年以上それぞれの教区で童話協議会あるいは各所においてもそれぞれの事業計画を立てられて人権学習、まあ、当時は部落問題を学ぶと、部落差別の問題を検討するというようなことをなされておりながら、どこまでもですね、なんかその学習の域を出てない、あるいは学習の域を出てないということはですね、逆に学習することによって差別が見えなくなってきた、そういうようなことも感じたことでございます。例えばそういう意味から言いますと、私たちこの土防会運動が丸46年経ったわけでございますけれども、ご承知のように土防会運動が始められた時にですね、特に今養成講座が始まってもう20年になります。そして養成講座になってからははっきりと現代の聖典をですね、テキストにして、行うというようなことが基本的な形で、進められておるわけですけれども、その現代の聖典は官無量寿教条文でございます。その官無量寿教のいわゆる私たちその現代の聖典を学ぶときに、やはり禅道大師神明書をやっぱり中心に、学ぶというようなことが、特に多いのではないのかなと思うんですけども、じゃあ禅道大師はこの序文の中にある千だら解釈をどうされておるのかでおると言いますと、千だら解釈については非常に差別性のあるですね、そういう解釈になっておりますね。そしてそのことを承知で宗祖はちょうど義水時代に官業書あるいは法事さん等々を学習されてみえる、その学習ノートと申しましょうか、学習ノートが今残っております。官無量寿教失中という形で残されておりますけれども、その官無量寿教を学び、そして禅道大師の解釈を学ぶ中で、その禅道大師の解釈の千だらの部分のところにですね、宗祖はもう特に勉強されるときには余白にいろんなメモ書きとかですね、そういうものをいっぱいされておりますね。いろんな資料を見ましても、しかしその千だらのところだけは 空白である、余白がそのままになっておると。ということは禅道大師の解釈の時に千駄羅解釈について親鸞聖人は何もメモを余白にされてない、それだけなんですね。ですから親鸞聖人がどういう形であの千駄羅を受け止めてみるかというと、もうわずかですね、浄土和さんあるいはあの官業医のところで少し記されておるだけでですね、本当に千駄羅については親鸞聖人は何も深く我々に残しておってくださらないということは、逆にあれほどいろんな形で余白に記されておるのにかかわらずされてないというところが宗祖のある意味強い、そのことについて受け入れられない、禅道の解釈を受け入れられないというものがあったのでないのかなということを、後世の我々は改めて宗祖のお心をいただき直さなければならんと思うんです。しかしそれにかかわらず、特に江戸経学と言われる中ではですね、いろんな形でその江戸経学の我々今いろんな形で、教えられる構想型のですね、その千駄羅解釈は禅道大師の解釈をまだ加えたようなひどい解釈になってきておると。でなってきておったものがそのままこの現代の聖典という形で公開された時に、あの千駄羅の解釈がそのままの解釈を受け入れておった。じゃあ禅道大師がおかしいのか、あるいは江戸の経学者たちがおかしいのか、私はおかしくないと思うんです。禅道大師は禅道大師がですね、独自に解釈されたわけではなくですね、その当時の社会の意識がそのまま、意識をそのまま記されただけだと思うんです。江戸の経学者も江戸時代がのそういう千駄羅という意味については深く教えに立ってという前に、千駄羅という言葉だけの解釈をそのままその時の時代社会の意味付けとしてそのまま載せられてきたのが今日まで来たことである。逆に言えばそのカムリオ寺教師中に余白になっておるその親鸞聖人の精神にもっぺん変えるということが、実はあの親鸞に変えるとかですね、いわゆる宗祖としての親鸞聖人に会うという、そういうご縁起のテーマにもなっておりますけれども、改めてこの人権問題あるいはブラック差別の問題を通して、千駄羅解釈をなぜ親鸞聖人は何も後世に残す、まあ後世に残すという意味じゃないんですけども、何も記されてなかったのかという、そのお心を問うてく、尋ねていくことが我々にとって大事なことでないのかなということを、まあ、最近思うことでございます。まあ、そういうことを通して、一つこの童話問題というものがどういう問題であり、どういう形でそのことがこの我々の教団の中において課題となり得たのか得なかったのかということを、やっぱそこの、まあ、レジュメと申しましょうか、記してあるようなことをもうそのままでございます。ご承知のように、もうここにも書いてございますように、我々の宗門は、この問題に取り組む、まあ、一つのきっかけがやっぱり、南波別院の差別事件でございました。しかし南波別院の差別事件そのものがですね、その当時は その別院の輪番一個人の差別発言で、その本人一人の差別体質の問題であるという形でしか捉えられなかった。そして球団を通して教団人全体の課題になるようなことが8回の球団を通して宗門として差別教団であった、差別体質を有しておる我々一人一人があったということに、まあ、表明したわけです。表明して今日に至っとるわけです。今日に至っとるわけです。そういう中でその球団当時ですね、何を球団されているのかわからなかったというところに、宗門内でそれはこういうことだ、こういうことであるというような形で、まあ宗門のその体制にですね、助言をされた方々がいらっしゃった。その助言をされた方々というのが、ご承知のように竹内良恩氏を中心として教団の中でその取り組みをなされた方々のやっぱり、あり方が、しかし球団当時竹内氏はもう亡くなってみました。竹内氏のですね、その願いに一緒に立ち上がった方々が、その球団事件の時に球団の中からそのことを目覚まされる、まあ、動きをしてくださった方が我々の宗門の中にあった。その宗門の中にあった方々というのはどういう方であったかというと、差別を受けてこられた方々と共に歩んでこられた我々のこの、住職方であり、あるいはその持続の方々、その方々があったからこそ、逆に言うと宗門の宗門全体の差別体質の問題であるということに、まあ、解放運動側からの糾弾とともに、内部からもそういう働きかけがあって、初めて、教団として一つの、まあですね、方向を8回の球団によって、まあ、明らかになったということがございました。まあ、その流れがここに書いてございますように、竹内良恩氏を衆とし、まあ、その後ですね、浅野恩知とか、もう亡くなられましたが立花良法氏とか、いろんな私たちの先人がございました。その方々はまさに差別の中に苦しみ生きてこられた方と共に解放を願い、働いてくださった方々、まあ、その願いをもとに、球団もですね、生まれたのがですね、この教団の中にあるそういう先頭を切ってくださった方が主となって、同和関係人協議会というものが発足いたしました。発足しましてもう三十数年経つわけでございますけれども、まあ、その方々がその難波別院の時に教団の中で中から私たちの差別体質をですね、教えてくださった方々であったってことですね。そういう中から今日、差別問題を球団の組織外のところで、同和関係人協議会というものがあるわけでございますけれども、その同和関係人協議会のメンバーというのが、まあ、現在では約200あるわけです。200あるわけです。その200ある中で、まさにブラック人、いわゆる幕藩体制の頃まで、まさに教団内からも差別を受けてこられた寺院を、まあ、ブラック寺院と言います。ブラックの中にできた寺院ですね。 それが約自白の中の50箇字ほどあるということでございます。これはなぜそこにあるのかと言いますと、竹内良恩氏がご承知のように教団内に社会科というものを設置されたときにですね、そのことを全国にですね、ある意味これも教団挙げてのではなかったわけですけれども、社会科の中でそれを調査し、そしてその結果50カ字のブラック人というものが判明いたしました。その方々が中心になってこの難波別院の時にも動かれたんですけども、ただその時に竹内良恩氏はブラック寺院を把握するということよりも一番の願いは教団の中でブラック差別の問題を本当に真に収束の願いに沿って解決する仲間をという形で、全国に発信し、その中からそのことに賛同された方が200あったってことです。ですからそういう意味で言えば、一見でも御門徒の中に差別に苦しむ、ブラック差別に苦しむ方があり、その方と共に一緒にこの差別から解放されていく、そういう運動をしようという方も含めての200回でございます。逆に言えば今現在その中にはですね、今現在実際には100カ所ぐらいです。一緒になって活動しておるのは、そういう中にはですね、全くブラック差別に苦しんで見える門徒を有していない個人もございます。隣村にブラック差別があって、その苦しみを見て立ち上がろう、何とかしたいという意味でその運動に参画したいという形で関わっていただいたご住職もある、そういう中で今やっておるんですけども、この今日ご出席の皆様の中にも一昨年でございますけれども、このブラック差別の問題を長年の同和関係人協議会の願いでありましたのが実態調査という形で、教団の方にもお願いし、し続けておったのが一昨年やっと実現しました。そのことからですね、全国の200のお寺と、そしてプラスですね、無作為にあと8000どんだけですかね、教団内の御寺院が、それを無作為に800の寺院を抽出しまして、そして実態のアンケート調査を行いました。この中にはアンケート調査を送付された御寺院はございませんでしょうか。同和関係人協議会が中心になってアンケート調査を行ったんですけれども、このアンケート調査に対してはその年のですね、3ヶ月間にわたって3回にわたって教団の機関紙新州紙にですね、この差別のアンケート調査を行うと、実態調査を行うということで皆さんにお願いし、教区においても、疎開なり等々でアンケート調査が行った時にはご協力をしてくださいという形で、お願いも、してきた。そして、結果は6割の、回答が得られました。そのアンケート書の設問、あるいはそれをですね、いろんな形でこれから資料にしていくために、専門家にお願いしてしました。専門家にお願いしまして、住職公募、寺院公募、そしてブラック差別、ブラック問題公募と3つの項目に分けてアンケートを調査しました。その結果が6割アンケート者の回答を得ました。プロにしますと無作為で800、1000のうち800もやって6割というのはね、非常に優秀やと言われました。優秀やと。しかしそれは一般のねテレビのアンケート調査ではなくて、それこそブラック問題30教区が取り組んでくる中で、私は6割というのは非常に少ないと思うんですけども、でもそういうプロにしますとこのアンケート調査の6割というのは非常に 高い数字であり、ある意味その実態がはっきりと鮮明に出たんじゃないかということがありました。その一つがこういうことでございます。こういう項目をしました。それぞれのお寺では法恩公、永代教、あるいはお志願、修正会、あるいは選抜者の追徴会、そういうものをやってますか、3日間ぐらい法恩公はやってますかっていうような形でですね、人員項目のところでそういう形の設問でご回答いただきました。そのいただいた結果、非常に面白い結果が出たのが、戦没者の追悼法要をやっておるのがその800よりも200の寺院の方が非常に高い数が出たんです。高い数字が出た。戦後60年を過ぎました。私の田舎でもですね、これは私の寺だけではございませんでしたけれども、地域の寺院がですね、毎年順番にですね、この地域の中の戦没者の方の追悼法要をやるという形でですね、ずっとやってきました。しかし50回忌終わりましたら、もう終わっちゃったんですね。終わっちゃったんですね。それが今でもなおその被差別部落の御門と有して見える、あるいは過去に部落寺院と言われた寺院は今ずっと戦没者の追悼会を続けられておる。そこにある意味ブラック差別という意味の大きなことが教えられるんじゃないかなということを思うんです。そうしますが、皆さんご承知のように、天皇を神としですね、明治以降ですね、天皇を神とし、そして改めて私たちが人間であると、人間であると、しかし天皇を神とし、我々が人間であるという形で解放令が出てですね、みんな一緒やということになったんですけども、その神を天皇神として際立たせるためにはですね、やはり人の下に人を置かないことには神が神になっていかない。下を作ることによって、逆によると下を作ることによって、私は人であるということを確かめれるのが人間のありようであるということを教えられることでございます。ですからその時に、なぜ戦没者の追悼法要をやるのか、例えばここにも書いてございますように、2ページ目でございましたか、1941年といいますと、これは昭和16年でございます。昭和天皇がですね、日本の国民である限り、私は差別することなく全ての人を皆等しく我が子として見ている、こういう発言がございます。まずこれは我々の中では天皇赤子論という形でですね、戦争によって戦争に駆り出す道具として差別をしてきた、いわゆる国民総動員というんですかね、当時にですね、お前たちも人だから天皇のために戦争に参画せよという形で、天皇陛下によって私は人としていただいた、ですから天皇のために命を懸けて私は戦場に赴きますというような意思を持たせる働きが、この言葉の意味だろうと思うんです。そういう意味で戦争によって、戦争によって初めて人になり得た。ですから今日でもですね、私のお寺は方眼寺院でございます。100年前に本派のお道行であった御門徒がですね、実は差別を受けてそのお寺を排除され、そして行く先のないところに 私の曽祖父にあたるんですけども、あの竹内良音氏、より前っていうんでしょうかね、前からそういうことに関わっておった人で、今私も全然そのことは知らなかったんですけども、今解放推進本部の昔のですね、そういう古い、まあ、ものを見ますと私の曽祖父の名前が出てくるんですよ。私それまでは全然知らなかったわけですね。知らなかったんですけど、そういう形で関わっておったんだなということ。ということは、その部落を差別を受けられたその方々と共にうちのお寺の御門徒となっていただいて、そして共に歩んでこられた方があるんですけども、そういう形で今、私の御門徒に今約60件ほどございます。60件ほどございます。60件のそのお道行のうちに行きますと、私が子供の頃でしたかね、あのこういうグッズがござい覚えてらっしゃいませんかね、あの昭和天皇のね、あの絵柄があるあのお皿の置物であるとかですね、そういうものがあったんですね。それがいつも床の間に置いてあるんですよね。であるいは天皇の額がですね、置いてあるうちが、その私の本願寺院ですから、その部落の方と部落でない方のお道着がある中で比較してみますと、部落差別を受けてこられたそういうお家の方にそれが多いんです。逆にもう60年経って、まあ、今では60年ですけども、平成になった時にも今の天皇のですね、それが一番多いのはやはり部落なんですね。ということがですね、今でもずっと天皇に対するものが未だにそういう中で血肉となって、今でも若い方にもあるぐらいのものがここにあったんだと思います。そういうことで戦没者の追悼法要というものが今なされておるんだということも改めてそのアンケート調査によって分かりました。そしてこの童話という名称がこの後にもございますようにですね、当時、このアジア太平洋戦争いいんでしょうか、その戦争になっていく中で、いわゆるこの部落の人々もそれに動員するためにですね、まずこのなんとかこの動員するための施策をしなければならん、そういう形で旧来ありました、ここにも1ページ目の最後にございますようにですね、中央友和事業協会というものがですね、具体的な形でこの、童話奉公会というようなものにですね、名称変更したと。名称変更することは何かというと、体制抑散運動と言いましょうか、それと一体化してですね、この戦争に突入していったということがあったことでございます。その童話という名称がどこから出ておるかといいますと、その2ページ目の上の方に書いてございますように、この童話という由来、この由来はですね、童上有話、童法一話、そういう用語から童話生まれですね、まさに、その意味はこの5行目になりますかね、かくてこそスイッチ一つで全国民を一定の方向に向かって動員しうる国民運動組織たりうるものであるという形で、その童話という名称がですね、こういう形で生まれたということがございます。それはどこにあるかといいますと、一番最後に皆さんの方に、 昔の新聞、昭和16年の新聞でございますけれども、あの細かいでここにはあのお読みと読んでいただけないと思いますけれども、またあのお買いになりましたら拡大鏡で見ていただくとあの分かると思いますが、こういう形でですね、いわゆる突入していったと、そういう名称として童話という名称が生まれたということでございます。しかしその童話という名称がですね、戦後いわゆる国民的課題という形で行政がですね、童話という名称を使った時にはね、この戦前のこの童話という名称をどう何か意図を持ってその童話という名称にしたのかどうかということは定かではございません。定かでないどころか、私ども教団が同じように童話と名付けたこととそんなに変わりはないものだと思います。意図的ではないと思います。そうですね、私ども今童話と名称がですね、この名称はまさにこういう問題がある名称であるという形で、この童話という名称を今市議会を通して今変更してきたわけですけれども、この童話という名称を宗門が名乗った時にはですね、適当な名前がないからそれをつけたということだけであるんですね。だから適当であったという方だけで形でつけたというところの問題性があるんですけれども、ですからその今行政が童話問題とか童話対策事業という時にはですね、戦前の意図を持ってこの童話という名称を国民的課題という形で名付けたものではないんだろうということはあると思うんですけど、しかし私たちはこの童話という名称をですね、そういう形で名乗り、そのことが問題であるということは気づかなかった。部落差別の問題を通してこの童話という名称が問題であるということに気づかないまま、まさに30年来たって言うんです。しかしこの問題も最近ですね、偽装偽証の問題がありますけども、内部告発という形でした。しかしこの童話の名称が問題であるという時には、逆に内部告発もあったんですけれども、大体外からの指摘でございました。私の方から気づくことがなかった、そういう教区の童話協議会であった宗門の童話に対する学習の内容であったということが私は問題であると思います。じゃあなぜそういう気づかないあり方になっておるのか、あるいは気づいてもそれを本当に私たちは声に出してそのことがですね、声に出せないような私たちのあり方になっておるのか、我々宗教者としてそのことが見えないのはどういうところにあるのかということを、実は宗教者をのありようを指摘してくださっているのがこの2枚目の一番最後にございます。2枚目の最後にちょうど真ん中ところに数字123という形で書いてございますが、これはあの1929年に本派の方のですね、一尿会が友和運動団体や関係府県の友和事業協会を開催したときに、一尿会から提出された議題に、本問題に関して宗教者の活動についてと、ブラック問題ですね、ブラック問題について宗教者の活動についてというのが出された。それに対してですね、友和運動家、その当時は友和運動という言葉が、そういうあれだったんですね。友和運動家である山本正夫という方がですね、その時に 厳しい指摘をしておってございます、くださいます。それは何かというと、宗教家はこういうこのような問題に対して無関心あるいは冷淡であるということを厳しく、指摘をされておるわけです。じゃあなぜこの問題等々に宗教家はですね、無関心で冷淡であるのかということの中身が 1,2,3 にありますように、現代社会にあって封建的イデオロギーの最も濃厚に残存しているものの一つが宗教家であるという指摘。そして二つ目に、宗教家は経済生活上独立的基礎を持っていないから、その依存する社会観念に支配され、その意思や行動に制約されている。3番目が、宗教生活上の欠陥から現代の社会問題に積極的関心を有していない。こういうことが指摘を今から80年ほど前にされました。この2番目にあることが私たち特に思い当たることでございます。いわゆる経済上独立的な基礎を持っていないからですね、いわゆる御門徒の意思に、地域の意思に従していくような私たちのありようっていうんでしょうか。簡単に言えば、門徒さんからいいご縁さんと言われたい。いいご縁さんとは何か、そういうものが私たちの中にどっぷりとある。このことを指摘されましたときにですね、ちょうど、これはあんたのことやなって、うちの連れ合いから言われたんですよ。なぜかと言いますと、うちの連れ合いが京子の棒盛り会の研修会に参加したときにですね、たまたま私がその時に、女房がいるんだけども当たりまして、お話をさせていただいたことがあったんですね。そしたらその夜ですね、あんたは何、京子で喋っとることとうちの同房会で喋っとること違うな、本山行くともっと違うんと違うって言うんですね。本山の同房会館行くと、それこそ一生に一度しかお会いできない方と一緒に2泊3日研修させていただく。その時はあんたはきついこと言うてくるんやろ。でもうちの同房会ではもういいご縁さんでいたい、いいご縁さんと言われたい、そういうことが見え見えの話をしとるってんですね。それが経済生活上ということだけではなしにですね、そういうものを有しておる宗教家やということが逆に指摘されております。そのことを、で一つ最後にですね、こういう形で皆さんに、これはアンケート調査ではないんですけれども、今特に名古屋教区の中でも、あるいはそれぞれの全国の中でも、養成講座が進められております。お関わりいただいていると思うんですけども、関われとる中で今30教区の中で養成講座の実施数が一番少ない教区はご存知ですか。名古屋教区じゃございませんか。5年前ではですね、二教区が極端に未実施されたんです。その教区はこの東海電区の中に一教区でございます。ここだけだいいかな、後でしといてください。岐阜教区と京都教区でございます。京都教区でございます。それが昨年ですね、昨年の研修で、一つのまとめをしたところによりますと、岐阜教区はまだ未実装もあるけれども、 実施予定というところがありまして、もう岐阜教区は実施予定も含めますと、後の他の教区と足並みが揃ってます。でも完全にその予定のない未実装というのが京都教区でございます。京都教区は半分以下ですね、全層の中で。でそれはそれぞれのいろんな事情があり、岐阜の場合でもいろんな事情があったと思うんですけれども、それは一概には言えないと思うんですけれども、たまたまその同環境に関わる中で、同環境に関わる中で一番、同環境のメンバーに多いのは、皆さんも全国の同和問題ということはご存知でしょうから、近畿に多いわけですね。近畿地方に。特に我々の宗派でいうと京都なんですね。京都教区が多いんです。で京都教区が多い中で同和関係人員協議会に有しとる住職の祖に多いんです。それにはいろんな事情はあると思います。いろんな事情はあると思いますけれども、これはここだけのお話にしていただきたいと思うんですけれども、そのことを同和関係人協議会の中で話し合いました。それはその研修部の資料を持って話したわけじゃなくてですね、おい、あんなとこ寄席講座やったかとかね、そんなことを聞きますとね、やりたくないんだって、やりたくないんだ、特にテキストが現代の聖典である、講師によってはセンダラの説明をどうされるか、そのことにセンダラプラスいわゆる国王の問題から天皇制の問題等々も含めてその時に抗議されることに不安を感じる、不安を感じる、そういうことを個人的に何人の方にお伺いしました。その時にどういうことか、まさに親鸞聖人に会うという形であるならば、一歩踏み出していただきたいというのは私たちの思いだけれども、そこに御門徒と関わってきた、長年関わってきたご住職にとってはいろんな意味で複雑なそのことに対するものもあろうと思います。それを一歩踏み出すことを進めていきたいのが私たちの今の協議会のメンバーの在り方なんですけども、なかなかそれがうまいこといかんですね。そういう意味で部落問題というのが今現にどういう形で出されておるか、これは特に皆さんも、私たちは同和関係人員協議会というのは教団からも差別を受けてきた部落人があるわけです。教団からもご承知のように部落人は得道するのにもですね、我々今はそうなんですけども、昔は古本山で得道できなかったんですね。そして他で得道する場合でも、いわゆるその願寺のお金が倍だとかですね、そういう形で教団からも差別を受けてきた、教団からも差別、そういうことが一つの念頭にあるんですけども、我々のその今やっと三十数年同和協議会の中で差別を受けてきた、教団からも差別を受けてきた頃からは一歩踏み出しました。どういう形で踏み出したかというと、差別を教団から受けてきたという形で、いわゆる被害者というところからですね、被害者というところから、実は我々住職は、住職自身もその中には、いわゆる差別を、いわゆる部落民という形で差別を受けられてこられた方もあります。しかし、私たちは差別を受けてきただけだろうか。実は一緒に 御門徒を差別してきた私たちでなかったんだろうか。いわゆる教団人として教団がいわゆる差別教団であったということは、この私たちの関係人協議会の差別を受けてこられた方々と一緒に歩んできたというけれども、その歩んだ相手を私たちは差別してきたんではなかったんだろうか。いわゆる被害者と加害者という形で私たちはこの部落問題を考えていこうという、やっとそういう形になりました。そうですね、あの難波別院の時に糾弾を受けた時に米田富さん、あるいはいろんな方から指摘を受けました。金銀の袈裟衣をつけて鼻歌を歌うようなお経を読んで、そのことを直に感じて見えるのは部落の中で生活をされた方にとってはまさに所属時の住職を言うとる場合もあるんですね。所属時の住職を、そうですね、昔は広い交際がなかったわけです。部落の中でお葬式をしたわけです。誰も部落外の方は見えません。部落に関わる個人の住職が来て葬式をした。その葬式をした住職が金銀きらびやかな袈裟を衣を羽織って、そして鼻歌を歌うような形で度胸をする姿が、本当にそれが親鸞なのか、親鸞聖人を宗祖と仰ぐ住職なのかということを具体的に指摘されたのは我々のことであったんだというところに、やっとたどり着いたのが関係人の我々のメンバーの一つの今後のそれからの出発の姿勢でございます。ということは逆にですね、逆にそういうところに身を置かせていただいて、そのことを指摘され、そのことを気づかせていただいたということは逆に良かったなという形で声を出してくださるご住職メンバーもいます。ある意味私たちはこの部落差別の問題、童話問題、逆に言えば今童話推進本部が解放推進本部になりました、あるいは三十教区においてもこの童話という名称をですね、何からの形で、逆に言えば童話問題だけじゃなしに人権へシフトせなきゃなら、人権へシフトする、いろんな問題をこれから問うていく、そういう人権シフトをしなければならんという形であるんですけれども、それと同時にこの童話関係人協議会の名称もどうするかという形で、今こう数年その名称の問題について、協議を重ねてまいりました。その結果が一応出ました。一応出たことを報告するのはこの7月のその関係人協議会の総会なんですけども、名称は続けると言いました。名称は続ける、どういう意味で続けるかと言いますと、この名称がなくなったら童話という問題を問うていけなくなる、いわゆる差別の用語であるということも問うていけなくなる、それを総括した暁に名称を変更するという形で、このことを問い続けるためにこの名称を今後も名乗っていくという形で、一応の結論が出ることでございます。三十教区の中では名称をもう変更されたところもございました。一番最初に名称を変更したのは久留米教区だったんですね。久留米教区は一番最初に変更したんですけどね、変更するまでは非常にいろんな議論をされたそうです。議論されたんだけども、名称を変更してしまったらもうそれで終わってしまった、そういうことをそれに関わっていただいた方にお聞きしたわけですけども、我々はそういうことを問い続けていく、問い続けていくということがなければなかなか問えない我々の在り方がある、 だから名称については名古屋教区の方もいろんな課題も変更したんですか。あ、そうですか。三重教区の場合もね、解放推進本部の一番それを進めておった本部員がおりましてね、久留米君が三重も早く変更してくれって言うんですよ。分かっとるけども3年前に言われましてね、変更するためにはいっぺんこの問題を検討せなあかん、で3年間は変更せんという形で、まあ、3年経ちました。で、まあ、今度新しく今度、まあ、メンバー変更もするからそこでどうなるか分かりませんけれども、前のメンバーのところではこの問題を問うていこうという形でずっとそれをやってきました。変更するその3年が大事なんであって、変更したら変更したらいいと思うんですけども、うん、そういうことを問うていくことが一番大事かな、うん、だからなんかそれがなければ問えませんから、あるから問えたんだなということを思ったことでございます。まあ私たちのありようを通して、教えられることがなかなかなくなってきたという中で、この童話問題、ブラック差別の問題だけでなく、先ほど言いましたように女性問題も含めてですね、私もその時には発言しなかったんですけれども、この門徒個数改変の中でそのことが、私はそれが差別やとは言いません、男門徒女門徒、しかしそういう可能性もあるということにすら指摘もできないような我々の学びであったなということを、自分自身も含めてもっぺん問い直さなあかんなということを思ったことでございます。ちょっと時間が過ぎました。